週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、まあ、日経トレンディのね、6月というと上半期のヒット商品ランキングの時期ですよね、はい、この半年の間に売れたものは何だったか、皆さん全部ご存知でしょうかね。今回はいろいろなジャンルのベスト5を発表します。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は2014年上半期ヒット商品ランキングと題してお届けします、はい、今年の、ね、上半期は消費増税をまたぐ厳しいタイミングとなりましたよね。
実際4月の消費はかなり冷え込んだようです、
うん、そうですね、はい、でそんな中でも躍進した商品やサービスについてお伝えしていきます、
日経トレンディ本誌7月号では全部で100個のヒット商品を選定していまして、うん、それらが売れた理由も徹底分析しています、はい、でぜひそちらをチェックしていただきたいんですが、うん、まあ、この番組ではですね、ランキング速報版ということで、はい、ジャンル別の上位5位のアイテムをご紹介します、はい、では早速参りましょう、はい、最初はエンタメ&施設のジャンルからです。
なんといってもね、1位は皆さんね予想つくと思うんですけれども、はい、2人の姉妹が日本中の話題を独占した映画アナと雪の女王ですよね、はい、3月14日に封切られて以降ね、アバターだとか崖の上のポニョといった最近の、ね、ヒット作を次々と抜き去って興行収入は200億円を超えました、はい、でこの、ね、200億円超えというのは日本国内ではこれまでに3作品しかなかったんですよね。
そうですね、はい、千と千尋の神隠し、タイタニック、うん、ハリーポッターと賢者の石、うん、はい、この3強に食い込んできたということなんですけれども、そういうことなんですね。あのキャラクターとですね、うん、歌、うん、ね、あのレッドイットゴーですか、
ね、みんな歌ってますよね。
みんな歌ってますよね、はい、まあ、その両方がヒットしたことで、うん、ぬいぐるみやドレスといったグッズだけではなく、まあ、サントラ CD ですとかピアノの楽譜まで激売れしているそうです、はい、で字幕版と吹き替え版をはしごするというリピーターも続出してアナ雪現象という感じになってますね、
う
ん、
そうですね、はい、続いて2位はアベノハルカスです、はい、3月にね、近鉄百貨店のお膝元であるアベノ天王寺エリアに誕生した日本一の超高層ビルが快調な出足を見せてるんですね。売り場面積で百貨店日本一になった近鉄本店はね、3月から4月の来店客数が前年同期比で2倍以上になってるんですよね、
はい、こちらですね、観光客だけではなく、うん、地元の大阪府内のお客さんも多くてですね、最寄り駅への近距離切符の売り上げが増加しているという傾向があるんだそうです、はい、まあ、大阪の人の流れが変わりつつあるようですね、
はい、続いて3位は JR 九州がね、去年の10月に運行開始した超豪華寝台列車七つ星 in 九州ですね、はい、今年の6月の出発分までは平均の抽選倍率が7倍から10倍だったんですが、
そんなに人気なんですか、
はい、でもね、8月から11月出発分に応募が殺到していて平均倍率は一気に37倍に上がってます
心が折れますなんかですね、この8月から11月の募集に関してはですね、うん、全体で2回目となる値上げをやったそうなんですよ、はい、それにもかかわらず、うん、この平均倍率になってるということでですね、うん、すごいことになってるんですが、まあ、そのメディアでの露出が増えるたびに認知度が上がって、うん、リピート希望者も増えているという状態なんだそうです、
強い、すごいですね、これ
は、ね、凄まじいですね、
はい、続いて4位は四国霊場開創1200年ですね、はい、今年は88カ所霊場の開創1200年で四国が観光の目玉になってるんですね。先日もこの番組でねご紹介しましたよね、はい、昨今のパワースポットブームでお遍路をする若い女性の姿が多いというのも特徴で、 JTB は数カ所の寺を半日で回るコースというのを用意してます。
もうすでにですね、参拝客が2倍になったお寺もあるそうで、うん、まあ、夏場を中心に人気は続きそうですね、
はい、そして第5位は DeNA が去年12月に開始した 漫画雑誌アプリ漫画ボックスですね、
はい、
このアプリは累計で400万ダウンロードというのを突破しました。
すごいですよね、
はい、人気作家を含むねほぼ全作品の書き下ろしが無料で読めます。
毎週1作品以上を読むアクティブユーザーがすでに100万人を超えていまして、うん、この100万人というのは講談社の週刊少年マガジンに迫る数字なんですね、
はい、
で5月にはここから生まれた第1弾の単行本が刊行されて、うん、ヒット作も生まれそうな空気です、
はい、
さあということで次のジャンルいきましょう。デジタル、そして車です。
はい、このジャンルの第1位は楽天電話と LINE 電話ですね。
やっぱり、
はい、楽天は大手キャリアの半額30秒10円の楽天電話を去年の12月から提供してるんですね。そして2月には LINE が最安で1分2円の LINE 電話というのを発表しました。
楽天電話はおよそ3ヶ月で50万ダウンロードを達成、うん、LINE 電話は iPhone 版の公開をした後1日10万人以上のペースでユーザーが増えているんだそうです、うんうん、でこれに対して NTT ドコモが4月に通話定額サービスを発表しまして、うん、大手キャリアをも動かすトレンドになっています。
はい、続いて第2位は布団乾燥機の常識を覆した象印魔法瓶のスマートドライですね、
はい、
マットもホースもないという画期的な製品なんですよね。で詳しい説明ができる通信販売で2012年に限定発売したんですけれども、布団を干すことが難しい集合住宅に、ね、住む人だとか高齢者層に人気が出たんですよね。
うん、発売後はですね年間40万台ほどだったこの布団乾燥機のマーケットが50万台から60万台の規模にまで拡大していると、まあ、市場全体を変えてしまった製品なんですね、
はいはい、
まあ、靴や衣類の乾燥といった他の用途に使えることも消費者が手を伸ばすきっかけになったそうです、
はい、続いて第3位は Windows タブレットです。今年1月には待望の8型製品の発売が、ね、相次ぎましたよね、
はい、
でこれによって市場が活性化して市場のシェアが前の年の4倍に急拡大したんですね。で人気ゲームである艦隊コレクションのユーザーが買ったことも後押ししたんです。
Windows XP のサポートが終了して増税の追い風が吹いた春、こちらにはですねマイクロソフトの Surface シリーズに人気が集まって一時品薄になりました。
はい、次に4位は iPhone5S ですね、去年9月に NTT ドコモからも iPhone が発売されましたよね。そしてついに3つのキャリアが揃い踏みとなりましたね、
はい、
加熱する一方の MNP ね、これのキャッシュバック合戦の目玉商品になって飛ぶように売れました。
一時期はですね携帯の販売台数ランキングトップ10のうち8つが iPhone5S と、まあ、要するに各キャリアの、ストレージの違いっていうことですけれども、はい、が占めるという異例の事態になりました、
うん、
国内スマホ市場の iOS シェアをさらに押し上げたような形ですね、
はい、
でちなみに残りの2つ、うん、これは iPhone5C ということでですね、
はい、
一時期は1位から10位まで全部 iPhone となってたわけですね、
はい、そしてね第5位ですけれども、こちらは自動でね髪の毛を引き込んで熱でカールするミラカールですね、
はい、
これまでのヘアアイロンでは難しかったね均一なカールを作ることができるんですけれども、これが25歳から30歳前後の女性の心を掴んだんですね。およそ2万5000円と結構高いんですけれども爆発的に売れました。
へえ、結構高いんですね、
うん、
こちらは火傷の心配が少なくて、うん、ヘアメイクの時間を短縮できるという隠れたメリットも売れ行きを支えたようですね、
はい、
さあどんどんいきましょう、うん、続いては食品、飲料、外食のジャンルです。
はい、このジャンルの1位はイエモン特茶ですね、
はい、
体脂肪を減らすという特報市場をまれに見る、ね、ダイレクトな表現ですよね。でこのインパクトが大きかったようですよね、
はい、
去年の10月の発売から半年で販売数量が500万ケースを突破しました。
最大の需要期を前にして大ヒットの目安である年間1000万ケースを狙えるポジションに今つけています、
はい、
イエモン特茶は先行していたヘルシア緑茶と違って苦くないのが特徴なんですね、
はい、
我慢して飲むといったようなこれまでの特保とは違って普通のお茶として訴求するためにイエモンブランドをつけて 500ml のボトルで発売しました。で実際狙い通り普通のお茶と同じ棚に並んで特保ユーザー以外も手に取ったようですね。
はい、 そしてこのジャンル第2位はクロワッサンとドーナツを融合させたアメリカ発のクロナッツですね、これまでありそうでなかった新食感のスイーツなんですよね、ベーカリーチェーンのバンデロールが日本仕様で先行して去年の9月には神奈川県に専門店を出店しました。2ヶ月間は毎日1000個が完売したそうですね。
毎日1000個売れ続けるってめちゃくちゃです ね。でこれを受けて今年の2月にはサークル系サンクス、そして4月にはミスタードーナツが商品化しています、でミスタードーナツでは高い価格帯になるんですけれども、1ヶ月ちょっとで1000万個突破したそうです。
すごい数ね、
サクサクの新食感で甘さ控えめの日本仕様のクロナッツが、本場からの上陸がないままに定番スイーツにのし上がったという感じですね。
はい、これはね本当に去年の予測の時点でもねちょっと注目されてたものなんですよ ね。はい、続いて第3位はアサヒスーパードライドライプレミアムです。スーパードライのね切れ味を引き継ぐドライプレミアムというのはプレミアムビールなのに飲みやすいという新しいポジションを作ったんですよね。去年ギフト専用商品としてヒットしたんですが、これは一般発売への期待感というのはすごくあったんですね。でそれを受けて満を持して2月に発売されました。
実際僕も去年のですね、6月にギフト用のこのドライプレミアムもらったんですけれども、その時になんて美味しいんだと思ってですね、これ普通に売りゃいいのにって思ってたらやっぱみんなそう思ってたんです ね。
思ってたんですよね。やっぱそれも一つの作戦だったと思うんですけどもね。
待望感を出すため
ですね。そうですね。あともう一つ面白いのは自分用にあのギフト製品を送るって人もいっぱいいたん
です。あ、でも気持ちわかります。本当美味しかったですね。はい、でアルコール度数を 6% に上げて飲み応えを出して、増税前の駆け込み需要を追い風にして好スタートを切りました。情報修正された年間販売目標、これ360万ケースなんですけれども、それでも達成できるペースにつけていまして、プレミアム市場で今年一気に 10% 程度のシェアになりそうです。
はい、次に第4位、吉野家の牛すき鍋膳ですね。
はい、
うまい安い早いが新情のね吉野家が仕掛けた異例尽くしの商品ですね。
はい、
牛肉や平打ち麺といった具だくさんではあるものの、並盛りで税込み590円と吉野家最高価格ですね。
そうですね、
火がついたコンロに鍋を乗せるという提供方法も吉野家初だったんですね。
そうですね、これまでの男性ファンの他に20代から30代の女性ですとか、シニアにも客層が広がって、去年12月の発売からおよそ2ヶ月で700万食を突破しています。
700万食、
はい、でこれを受けてすき家が2月に牛すき鍋定食で追随して、2月の既存店売上高は30ヶ月ぶりのプラスになっています。牛すき鍋戦争が今後冬の風物詩になりそうですね。
はい、そして第5位は日清食品のカップヌードル、トムヤムクンヌードルですね。
はい、
発売から数日でこのヌードルはねすごい速さで店頭から姿を消してしまったんですね。
はい、
タイの現地法人と開発したこれまでとは違う濃厚クリーミー系の本場の味でね、がっつり系を好む男性からも想定以上に支持されたんですよね。5月末には販売が順次再開されて、カップヌードル第5の定番フレーバーになりました。
このトムヤムクンヌードルの発売最初の週の売り上げがですね、ここ10年のカップヌードルではトップだったんだそうです。
ね、
みんな辛いの好きなんですね。
好きなんですよ実は。
僕食べれないけど。
あ、そうな
の。週刊日経トレンディ、今週は2014年上半期のヒット商品サービスについてお伝えしています。
週刊日経トレンディ、今週は2014年上半期ヒット商品ランキングと題してお届けしています。
各商品ジャンルの上位5つのアイテムをご紹介しているんですけれども、後半最初にご紹介するジャンルはゲーム、おもちゃ、そして文具です。
はい、第1位は小学生の間でね社会現象にまでなっている妖怪ウォッチです。
はい、
ゲームからアニメ化された妖怪ウォッチのおもちゃ妖怪メダルが爆発的に売れていて、ほぼ品切れ状態というのが続いているんですね。出荷枚数は6月までに3000万個に達する予定なんですね。どれだけなんでしょうかということなんですが、
どんだけですよね、
これ面白いことに小学生とその親が 親も含めてね、はい、妖怪メダルを求めてもういろんなところで走り回ってる状況なんですね。
あの実はですね、うん、この番組のプロデューサーの、うん、大野さんとですね、はいはい、この妖怪ウォッチの企画を考える会というのをやったんですけども、はあはあ、調べれば調べるほど売れすぎてて、ええ、どっから手をつけていいか分かんなくなっちゃったりするぐらいの現象になってるんですよね、うんはい。まあ、こちらのメダルということで、うん、その収集欲集めるこう意欲っていうのを刺激されますし、はい、あのメダル1枚で1回だけ遊べる店頭ゲーム機を設置するといったようなことをして、うん、メダルを買わせる仕組みというのを巧みに構築しています。
そうなんです。これはビジネスモデルが非常に面白いんですね、はい。続いて2位はディズニーストアだけで販売されている手のひらサイズのぬいぐるみツムツムですね。
紹介しましたね、
はい、紹介しましたね、はい、これハタボーですね。今ハタボーの顔がぼっと浮かんできて、
ね、
個人的には上半期に入ってほしいって言ってましたね。そういえば、
ね、入りましたよね。
入りましたね、はいはい。去年10月からのおよそ半年間で100万個以上を販売したんですね。同じキャラクターを使った LINE のゲームで大人の女性への訴求にも成功したんですね。
このツムツム握り心地が良くて、まあ、パソコンやスマホの画面クリーナーとしても使えることからオフィスにおける癒しグッズということでですね、うん、たくさんこう買ってですね、うん、デスクに積み上げていく女性が続出したそうです、
はい。
渡辺発行人はどうですか？
まだ積んではないですけどありますよ。
あるのあるんですね、
はい。そして第3位はフリクション色鉛筆です。去年の12月にパイロットコーポレーションから発売された消せる色鉛筆ですね、はい。パイロットがボールペンで展開してきた摩擦熱で消えるフリクションインキ、この色素をワックスで固めて芯にしたんですね。
まあ、色鉛筆なのに消せますし、うん、しかも消しゴムのカスが出ないという分かりやすい機能があったことから、うんうん、まあ、親御さんですとかおじいちゃんおばあちゃんが子供のためにこぞって買ってるんですね、
はい。
発売からおよそ半年で年間販売目標の400万本を超えてしまうという勢いなんだそうです、
はい。続いて4位はコロプラが配信するゲームクイズ RPG 魔法使いと黒猫のウィズですね、
はい。
パズドラですね。これに迫る2500万ダウンロードを達成しています、
はい。
でヒットの背景にあるのは敵を倒す方式としてクイズを採用したところなんですよね。操作のテクニックがいらなくてこれまでゲームに縁遠かった層も取り入れちゃったんですね。
まあ、リリースされたのは去年の3月なんですけれども、うん、去年の後半からユーザー数が急増しました、
はい。
8月からテレビ CM を始めたことで新しいユーザー層への認知度を高めたようです。
はい。そして第5位は玩具菓子食玩箱ビジョンですね。これ建物とかに映像を投影するねプロジェクションマッピング、これ本当に流行りましたよね。
流行ってますね。ディズニーランドのシンデレラ城ですとか、
そうですそうです、
東京駅とかにね、うん、こうバーンと投影したりしてますけど、
そう大阪城とかもねそうですよね、はい。でこれが手のひらサイズで楽しめるという製品なんですね
すごいですよね、うん。
その映像の再生にスマホを使うんですが、それによって構造をまあ簡単にしてるんですね、
はい。
さらにコンビニでも販売することができる食玩ですね。食玩にすることで取扱い点数がおもちゃのおよそ20倍にもなったんですね、うん。その分販売の数を増やすことができて価格も1個500円に抑えられたそうです。
まあ、それでも食玩としてはお高めなんですけれども、うん、映像が本格的だということで話題になりました、
はい。
まあ、年間100万個の販売を見込んでいるそうです、うん。さあ最後のジャンルは日用品とファッションです、
はい。1位はライオンのバン汗ブロックロールオンですね。脇汗対策を謳った新しい商品です、
はい。
競合ひしめくね、制汗剤の市場で2ヶ月で100万本以上も売れて一気にトップシェアの座を奪い取ったんですね。ライオンが目をつけたのは女性服のトレンドの変化なんですよね、
はい。
オフィスでの服装というのは実は年々カジュアルになっていて、グレーのシャツだとか薄手のシフォン素材の服で出勤する女性というのも多いですよね。
そうなるとその脇汗のシミが目立つシーンが増えてしまうということになるんだそうですね、
うん。そうなんです。
で一方でこれまでシミ防止を前面に押し出した制汗剤というのはあまりなかったんだそうです、うん。で汗を強力に抑える新成分を配合して、まあ、形も脇の下に塗りやすいロールオンタイプにしたというところが、
はい、
まあ、ヒットの構造になっているんですけど、
そうですね。
テレビ CM では働く女性の誰もが知る脇汗の悩みを視覚化して共感を集めたんだそうです、
はい。 そして第2位はアリエルパワージェルボールです。わずか1週間でおよそ670万個を出荷して、医療用洗剤の市場に本当に彗星のように現れた P&G の第3の洗剤ですね。
これは発売直前にご紹介しましたけど、はい、発売したらこんなに売れたんですね。
もうすごかったですね。
はい、このジェルボールはヨーロッパやアメリカでは一般的な形なんですが、うん、お湯洗いが当たり前の欧米とは違って、うん、日本の洗濯は冷たい水を使いますよね、
はい、
で安定した形状で、うん、しかも冷たい水でも溶けやすい日本向けのジェルボールを作るために、うん、4年以上の開発期間と、うん、延べで5500人以上ものユーザーテストの末に生まれたんだそうです。
ね、時間かかってます ね、 本当にね、
まあ、人気の原動力となった使い勝手の良さと洗浄力の高さというのは、うん、徹底したテスト主義に支えられたものだったんですね。
そうですね。はい、続いて第3位はユニリーバジャパンにとって13年ぶりとなるシャンプーの大型新ブランドクリアですね、
はい、
およそ1ヶ月で出荷が350万本を超えて当初目標の 1.5 倍を超える順調な滑り出しです。
うん、
で普段ねやむなく女性用シャンプーを使っている男性をターゲットにして男女のラインナップをね同じ棚に並べるという大胆な陳列というのを実施したんです。
また当初3月の発売予定だったところを増税前の混乱を避けて4月に遅らせたんですが、これによって店頭で予想以上の販売スペースを確保することに成功したっていう、なんか怪我の巧妙みたいな ねことも起きてるようですね。
はい、続いて第4位は消臭を謳った男性用品ルシードデオドラントのシリーズです。30代から40代男性特有の匂いをねミドル刺臭としてね、
あのミドルで油の臭みっていう字ですよね。
す、はい、ミドル刺臭ですというふうにね名前をつけて、ボディシャンプーからスプレーまで対策商品というのを一気に横展開したんですね。
まあ、加齢臭にはまだ早いと考えていた、まあ、僕のような男性の危機意識を掘り起こしてヒットしました。
自分には関係ないと思ってた、実はそうではなかったと。
だっていきなりミドル刺繍とかって言われるとショックですよ ね、 ね、
ちょっとこれはショックですよね。
はい、
はい、そして第5位は消臭芳香剤のサワデピンクピンクです。発売後の1ヶ月足らずでね100万個以上が売れたようですね。デザインと香りを徹底的に若い女性の好みに合わせてね、本体は4種類のピンク色、ピンク色は4種類ってことですよ。
ですよね、うん、すごい、
そうだからピンクピンクなんですね。
綺麗なボトルですし、うん、デザインもかなりいいですね。
ね、で可愛くないという理由でこれまで消臭芳香剤を買わなかった層にリーチしたんですね。
ということでいろんなジャンルのベスト5をご紹介したんですが、
はい、
消費増税も何のそのでバカ売れしてるものってこんなにいっぱいあるんですね。
でね、本当にね今回は今ジャンル別に今ご紹介したんですが、それぞれジャンル別に順位をつけていて、そしてトータルのねランキング、まあ、これは年末に発表するランキングベスト30の中間発表として、発表してますのでね、今日出たものがどの順位に入ってるかっていうのも見ていただければと思います。
あとそれからヒットの理由というのもきちんと知っておくと明日からのお仕事にも役立ちますよね。
そうなんです、あのね実はいろんな商品について、この上半期はちょっとページを割いて分析をしてたりとかするのと、あともう一つだけ言うとこのヒット30の上半期のランキングですね、30個並べてみると非常に面白いことが分かるんです。
ほう、それは本誌に載っていますということでぜひご覧ください。
はい、
今週は2014年上半期ヒット商品ランキングと題してお届けしました。
ヨシーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になっているものは何ということで、今週はお久しぶりですヨッシーさんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか体調崩されたそうで
ちょっと、ね、崩しましたけれども、
ね、
大丈夫です、
ね、あのご無理なさらないでくださいね、はい、もう今日は本当にその直後ということでですね、ヒゲも剃れていない、
ね、
若干ワイルドな感じのヨッシーさん。
そうだね、ちょっとこう新鮮だったり、
新鮮ですよね。はい、まあ、そんなヨッシーさんが今回プッシュするアイテムは何でしょう。
はいはい、そうですね、今回はですね6月の20日に発売されます、
はい、
スバル車ですね、
はい、
スバルの新しいですね、ワゴン車 レヴォーグというのをちょっとご紹介したいと思います。
これ結構話題になってますけども、
そうですね、
はい、いわゆるレガシーの後継車種になるような感じなんですかね。
そうですね、はい、今回ですね実は6月の4日に発売されました、日経トレンディでですね、このレヴォーグについてちょっと取り上げておりまして、はい、私が取材に行ってきたんですけれども、なんでレガシーじゃなくなっちゃったの、ね、っていうことをちょっと聞いてきたんですね。背景としてはレガシーっていう車は今世界でどこで売れてるというふうに思われます？
やっぱアメリカとかじゃないんですか？
そうですね、でアメリカで一番売れてまして、だいたい日本の5倍ぐらい売れてる。
そうです。そんなに売れてるんですか？
はい、
大人気なんですね。
そうですね。そうするとどういうことが起こるかと言いますと、アメリカの人からすると大きい車が欲しいっていう話になるわけです。
あ、なるほど、
はい、それで2009年のモデルがですね、非常にアメリカの意向を受けて大きくなりまして、その結果日本のユーザーからは大きすぎるっていう声が出てきてました、
難しいところですよね、ジャスサイズって国によって違いますからね、
はい、で、今回スバルがすごいなと思うのはですね、その新しいモデルに変えるにあたって日本だけは専用モデルを投入するというふうな決断をしたということですね。
なるほど、
はい、でまあ、あのセダンとかですね、あのワゴン車っていうのはですね、あんまり日本でもほとんどコンパクトカーになってきてますから、
そうですね、
売れない部分で、やはりなかなか日本専用車を作るのが難しい。
そうですよね、それだけ投資をして回収できるだけの、はい、売り上げが上がるかっていうこと
ですからね。その中で、まあ、あえて、日本のユーザーには、日本専用だし、しかもですね、またこれがすごいなと思ったのがレガシーというですね、まあ、25年間続いた、馴染みのある名前を捨てて、あえてレヴォーグという新しい名前で、挑戦するというあたりが、なかなかすごいなと取材をしていて感じました。
かなりアグレッシブな、ね、はい、感じがしますよね、はい、でその後継車種というだけあって、はい、やっぱりその走りが良くて、はい、荷物もしっかり乗るというような感じになるんですかね、
は
い、
そうですね、あのまずボディのサイズについては、日本のユーザーに人気のあったですね、現行2009年のモデルの1個前のモデルの大きさに戻したということで、全長でいうと、100ミリですか、10センチぐらい短く、はい、なっていますと、排気量もですね、今のモデルって 2.5 リッターとかなんですけれども、これを 1.6 リッターまで小さくしまして、そこにターボエンジンということで、まあ、いわゆる小排気量ターボということになっています。
最近ね、あの、はい、フォルクスワーゲンなんかが、はい、そういう小排気量ターボ車っていうのをこう環境対応のために、はい、
そうです
ね、推進してますけど、日本ではスバルっていうことになるんですね。
そうですね、はい、でにもかかわらずですね、トランクルームの大きさというのはですね、現行車種よりも若干大きくなっているということで、
だって10センチ短くなったんですよね、
はい、そこはまあいろんな工夫が、
ね、まあ、工夫なわけ、企業努力、
あの例えば1段床面を下げられる
とか、ね、とか
そういうことの工夫で、現行車種よりもちょっと多く乗せられるというふうに工夫はされていると。
パッケージングって車作りの上で肝になるところですけどね、
はい、はい、
10センチって車にとってはすごい短くなってますよ。
はい、
それでラゲッジが広くなるっていうのは魅力的ですね。
そうですね、国内向けにあの名前をですね、このモデル国内専用で、レガシーって名乗る方法もあったかなと思うんですけれども、まあ、トヨタなんかは実はあのカローラって全世界でバラバラのものを実は全部カローラという名前で売っているということもあるんですね。北米で売ってるカローラ、中国で売ってるカローラ、日本で売ってるカローラって形が全部違う、大きさも違うっていう、だけど世界でワールドネームはカローラという形もあったんですけれども、そこはまああえて外したと。そ
う、あえて外したっていう理由って何なんですか？
やはりですね、おそらくそのレガシーファンにとってみれば、現行のレガシーっていうのが若干その意に沿わないものになっていてですね、そこから変わりましたよということをあえて示すために、レヴォーグで、レというところはですね、レガシーから受け継いでおりまして、レガシーの、エボリューションだと、でレヴォーグだと。
なるほど、
なってますね。
ああ、結構気合の入った名前なんですね。
そうですね、はい、
わかりました。それではですね、ヨッシーズスコア参りましょう。このスバルレヴォーグのホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、挑戦度 8点でお願いします。
すごい納得、やっぱヨッシーさん の, あのホニャララ度と点数はすごく腑に落ちます ね、まあ、その新しい挑戦をすることで、その新規の顧客も拾うでしょうし、でその一旦離れてしまったその旧レガシーオーナーっていうのをこうまたグッと引きつけて、でさらに世界で戦うっていう、いろんなものをこう解決しなくちゃいけないというところでね、それがどうなるかというのが大変興味深いところになりますけれども、さあということでヨッシーズチェック、来週もヨッシーさんの気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは6月20日に発売されますスバルのレヴォーグでした。ヨッシーさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということで、その消費増税をものともせず売れたものがこんなにある、ということは、世の中の多くの、その商品開発ですとか、販売に携わる人たちにとって大きな希望になると思うんですよね。
いや本当にそうなんですよね、あの今年のこう上半期のヒット商品っていうのは去年までとまた明らかに違っている商品の並びになってるんですね、でそれでやはり前向きな消費っていうのにがもう明らかに見えてきているので、ここで、商品開発の方々ね頑張っていいチャンスに来てるんですよね。
ビッグチャンスが訪れてるってことですよね。
本当にそうだと思います。
だからそのためにも、あの先週お話ししましたが、6月20日の金曜日に開催される、ね、あの日経トレンディフォービジネス、セミナーですけれども、こちらぜひお申し込みいただきたいですよね。
そうですね。
こちら130名限定の有料セミナーとなっております、まだ残りがあるかないかっていう感じなんですけれども、
2014年下期のヒットはこれだ、注目のキーワードはくんくんプチプレと題して、いろんな方々をお招きしてセミナーを行うんですが、
あの6月20日金曜日の午後1時から6時15分までという結構な長丁場ですが、お茶の水ソラシティのカンファレンスセンターで開かれます。
でね、これちゃんとねこうセミナーだけではなくて、ビジネスに役立つデータだったりキーワードだったり、そういうのを作った冊子っていうのも、まあ、これはどこでも手に入るものではなくて、このために作っているかなり貴重なものなんですけども、それもプレゼントしますっていうかね、一緒になってますので。
そうですね、あのクリエイティブディレクターの柳井道彦さんですとか、日経エンターテインメント の, あの編集委員の品田秀夫さんとか、そういった人たちも出てきてですね、ヒットっていうのはどうやって作られるのか、なんで売れたのかが丸分かりのセミナーとなってますので、あのぜひですね、日経トレンディ4ビジネスで検索して関連ページを読んでください。
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。 Weekly Weekly K Trendy